2024年1月7日高胆節第二手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌271番。賛美歌271番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読詩編、詩編第16編。賛美歌の講読詩編の16ページ。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。講読詩編、詩編第16編。神を守ってください。主に申します。あなたの他に私の幸いはありません。この地の聖なる人々、他の神の後を追う者には苦しみが加わる。主は私に与えられた分、私の杯、はかり縄は麗しい地を示し、私は主をたたえます。
主は私の思いを励まし、私の心を喜ばせ
ます。私は絶えず主に相対しています。
主は耳に聞かし、私は揺らぐことはありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心して踊ります。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。
私は御顔を仰いで満ち足り、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。お祈りをいたします。天地の作り主、全能の父なる御神、イエス・キリストの父なる御神、皆をあがめます。新しい年を迎え、今年の最初の主の日の礼拝を、このように兄弟姉妹の無事を喜んで始めることができ、心から感謝いたします。私たちの中に、それぞれの日々の中に悩み、戦い、苦悩があることを思わざるを得ません。私たちだけではありません。1月1日、能登半島を中心に震度7の地震が起こりました。今なお大きな余震も続いており、死者、行方不明者、多くの被害がございます。一人一人にかけがえのない暮らしがあり、家族があり、地域がありました。どうかその地に、人々に、教会に主の支えがありますように、支援の活動をされる方々の安全が守られて、支援が行き届きますようにと祈ります。同じ日、羽田空港の旅客機の事故も本当に 驚きました。平穏無事なことは決して当たり前のことではないということを思っています。この地に起こるすべてのことをあなたはご存知であり、私たちの思いを超えて御心を今この時にもなさっており、神の国の支配は近づいていることを私たちは信じております。どうぞ今御言葉を新しく聞かせてください。聖霊を注いでください。自らの弱いこと貧しいことを知り、信じます、信仰のない私をお助けくださいとあなたを呼び祈ることができますように、あなたの眼差しの中にある自分を受け入れることができますように、あなたの憐れみは心や体が弱くされた人にも注がれることを信じています。この礼拝堂の礼拝に来ることができず、この礼拝をしたい求めている人にもあなたの憐れみが届くことを信じます。どうか御言葉と祈りによって私たちの信仰の足腰を強くし、立ち上がらせてください。望みを新しくさせてください。あなたからの愛をいただいて忍耐して生きることができますように、隣人に心から仕えることができますように、柔らかなしなやかな心をお与えください。この世界はあなたの恵み憐れみを必要としています。あなたの平和を地の上に来たらせてください。戦闘の地に、紛争の地に、戦いが止みますように、すべての人が安心して共に生きられるような世界をどうか来たらせてください。憐れんでください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵、また回収席のファイルをご覧ください。人信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死れる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第23章1節から11節、新約聖書の260ページです。使徒言行録第23章1節から11節、新約聖書の260ページにございます。お読みします。そこでパウロは最高法院の議員たちを見つめていった。兄弟たち、私は今日に至るまで あくまでも良心に従って神の前で生きてきました。すると大祭司アナニアはパウロの近くに立っていた者たちに彼の口を打つように命じた。パウロは大祭司に向かって言った。白く塗った壁よ、神があなたをお討ちになる。あなたは律法に従って私を裁くためにそこに座っていながら、律法に背いて私を討てと命令するのですか。近くに立っていた者たちが、神の大祭司を罵る気かと言った。パウロは言った。兄弟たち、その人が大祭司だとは知りませんでした。確かにあなたの民の指導者を悪く言うなと書かれています。パウロは議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って議場で声を高めていった。兄弟たち、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです。パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、最高法院は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからである。そこで騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見出せない、霊か天使かが彼に話しかけたのだろうかと言った。こうして論争が激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに降りていって人々の中からパウロを力ずくで助け出し、兵営に連れていくように命じた。その夜、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ。エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。復活の希望と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主の年2024年を迎えました。教会の2024年の御言葉の掛け軸もちょっと上の方が見にくいかもしれないですが、掛け替えました。ヨハネによる福音書第3章3節、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。聖霊をいただいて、この新しさにこの年生かされ続けたいと願って選びました。修法もにもこの新しい新年の御言葉を載せました。そして使徒言行録のも終わりに近づいて、今日は23章少し飛ばしながら、この手紙、使徒言行録ですね、このルカが書いた手紙を記録を読んでまいります。使徒言行録は本当に主の慰め励ましに満ちている手紙で、もう足掛け2年以上になりますが、私たちに先立って聖霊が働かれる出来事を見てまいりました。で、後から振り返って、ああ本当にこれは神がなさったことだと、大体私たちは後で分かると、主イエスもおっしゃいましたが、後で分かるということが私たちからすれば現実だろうと思います。この使徒言行録をの宛先であるテオフィロという 人もこの手紙を読んで神が生きておられるということを、また朗読された共同体も本当に神が生きておられるということを知って慰められたと思います。今日の箇所もそのような箇所だと信じております。11節で、平原に連れて行かれたパウロのそばにイエス・キリストが立って言ってくださいました。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたようにローマでも証しをしなければならない。私たちこの礼拝に集められて礼拝捧げている、また礼拝の恵みに預かっている、それはこのような主イエス・キリストご自身の生きて働く力強い言葉を聞いて、私たちも勇気を与えられて、そして勇気を出すことができる、そういう聖書に招かれて生かされている私なんだ、私たちなんだということを新たにされる、それが主の日の礼拝と信じます。それを聞かないでここから出かけていく、ここから帰るということは本当に虚しいことですし、だからこそ私たちはこの年も、この年の主の日にこうして礼拝に集まったのではないでしょうか。私たちに勇気をくださる生ける神の言葉を聞くために、聞いて力づけられるために、そして神がそのことを備えてくださり、私たちを生かそうと、祝福しようと、命に満たそうと、もう準備して待っていてくださる、で招いてくださる、呼んでくださる、だからこそ私たちはここに来ることができたと。お正月の夕方のあの大きな地震の出来事には本当に驚かされましたが、そしてまだ余震も続いて心が痛みますが、大地のこと、この地球のそういう地殻のことというのは人間の思いは関係ない、自然は自然の中で動くものですから、本当に私たちの人間というのは小さく無力なものだということを突きつけられ、そういう中にも生きようと一生懸命に励み、そこに支援を送っている人々があることを報道から知りましたし、日本キリスト教団のことについては司法短文にも書きましたけども、特に石川、富山、福井は中部教区になりますので、中部教区からのホームページにその発信がされているのを毎日読んでおります。昨日の夜にも更新がされてました。そこでも本当に私たちはなんでこんなことが起こるんだと思いながら、教会の交わりの中で祈り、取りなし祈り、励まし合って生きるしかないお互いであることを思います。使徒言行録の、その時代にもこうして使徒とされたパウロが、まあ、私たちからすれば牧師であり伝道者であるこの人がユダヤ人から敵視されて、殺すぞ、死んでしまえ、生かしてはおけないというぐらいの敵地を抱かれるということは本当につらいことだと思います。初代の教会がユダヤ人から迫害されるということも本当につらいことだと思います。そしてローマの当局によって逮捕されるということも本当に厳しいことだと思います。もし今私たちの教会がそのように同胞から迫害される、指導者が逮捕される、そういうことが起こったら、本当に教会は厳しい、辛い試練に見舞われるというほかないことだと思います。けれども、その人間的に見てそういうような迫害とか同胞からの敵視とか逮捕とか、これ人間的に見たら本当に起こってほしくないということが起こっているにもかかわらず、この使徒言行録の文の調子っていうのは全然悲壮感がないですよね。 どうしたらいいんだ、途方に暮れているという文体、文の勢いではなくて、先ほども申し上げたように、そういう中にも私たちが後から、ああこれが主のなさったことだと一つ一つを分からせていただく出来事が記されているということができます。ちょっとアドベントの期間は使徒言行録の説教を中断したので、前回のところでは22章のパウロの改心の出来事を11月に開きました。今日はその続きになります。パウロがアジアやヨーロッパの旅を、伝道の旅を終えて、エルサレム教会のための献金も携えてエルサレムにやってきたわけですけれども、この22章の前のところからになりますと、エフェソの出身のトロフィモとエルサレムの町にいたところで誤解があって、異邦人を神殿の中に連れ込んだというところで騒ぎが起こって、でその22章の弁明の機会をローマの専任隊長が許可して証しをしたというところを11月には聞いたんですね。で22章の終わりの方を見ますと、パウロの証しの最後に主は言われました。22章の21節ですが、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。パウロの使命が与えられた。パウロが救われて洗礼を受けて、そしてこの時にはエルサレムを離れなさいと主の指示があった時に、その神の御心はパウロが異邦人の伝道者になるということでした。それをパウロが力強く証ししますと、22章の22節にありますように、これを聞いたユダヤ人たちはそれをもう聞くことができず、生かしておけないと敵意をむき出しにして、そしてまた騒ぎが再び起こってしまったわけですね。でもそれはユダヤ人の信仰の話なので、そのローマ帝国の専任隊長、この場を仕切っている専任隊長はそのことがよく理解できなかった。そしてそのところで騒ぎが起こったので、専任隊長は一時パウロを兵営に入れて、そして鞭打ちをして調べようと、それはローマの権威というのを持って、一種の拷問で取り調べをしようと判断して、そしてパウロを鞭で打つために縛ったんだと、25節にあります。その時にパウロはそれを執行しようとした百人隊長にこう言いました。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭打ってもよいのか。これは思いがけない言葉でした。百人隊長にとって、いざもう拷問だ、鞭打ちだと言って、これを取り調べに変えようというところで、その打とうとした相手が自由な、たくさんの特権を持つローマ帝国の市民であるということを言ったわけですね、訴えたわけですね。でそんなことはできないわけですね。鞭打ちの拷問なんて自由なローマ市民の特権のある人にはできない。でパウロはそれをよく分かっていて、このところで自分はローマ帝国の市民なんだと言ったわけです。百人隊長はそのことを上司である千人隊長にすぐに言いに行きました。どうなさいますか、あの男はローマ帝国の市民です。そんな思いがけない言葉を聞いた千人隊長は、自らパウロのところに行って取り調べをしました。あなたはローマ帝国の市民なのかと。パウロはそうなんだと言います。でここでもっといろいろやり取りがあったと思うんですけども、千人隊長が実は、彼は多額の金を出してこの市民権を得たと、自分はお金でその市民権を買ってローマ市民になったんだと言うと、パウロは 22章の28節ですが、私は生まれながらローマ帝国の市民ですと言いました。これは本当のことなんです。で、同じ市民権なんですけれども、どちらが重いかといえば、生まれながらのローマ市民権の方が重いわけです。だからお金風に言えば高いわけです。高価なんです。千人隊長の市民権は比べれば安物なんです。だからそっちのローマ市民が、生っ粋の生まれながらの高価な立場のローマ市民を拷問しようとしたということになったら、それが分かったら、今度は千人隊長の方に非があるということになります。パウロはそれを分かって、その特権は行使したということですね。この使徒言行録、この後もパウロはそのローマ市民であるということを生かして、そして皇帝に上訴するというふうになっていくわけですけれども、時にそのようにして主の弟子たちは自分たちを守るために、そう、自分たちの命かわいさにということではなくて、もちろんローマでも主の証しするために生きる、守ってもらう、そのために国家の権力と秩序をに頼るということがあり得るということ、この箇所から分かります。そのローマ市民権を持っている、生粋のローマ市民だということも、パウロの力や努力じゃなくて生まれながら与えられたものですから、広い意味で言えば神の恵みですよね。パウロの努力で獲得したものではなくて、生まれながらのローマ市民、そしてパウロは生まれながらのユダヤ人、その両方のアイデンティティを持った人でありました。パウロはそのことをよく分かっていて、この時にその保護によって生きるために、生きてローマに行くために、多分そのようにして神の導きだろうとパウロも感じつつだと思うんですけれども、自分がローマ帝国の市民だと訴えて、そしてこの拷問を止めたわけですね。場合によってはこの鞭打ちで命を落とすこともあり得るわけです。そこは踏みとどまらせていたと。そうしますと、裁かれているのは使徒パウロなのに、動揺して困っているのは百人隊長だったり千人隊長だったりするわけですよね。そこに私たちは神の人、神のご支配を背後にこう見る。きっとこの手紙が朗読された、使徒言行録が朗読されて、それを聞いた教会も、ああこうして神様はパウロ先生が生粋のローマ市民だということもお持ちになったのだと。で、さらに不思議なことに、その千人隊長がなぜパウロがユダヤ人から訴えられているのか確かなことを知りたいと思ったということも、そういうふうにして解決しようと思ったということも、やはり神様のこう背後のお導きだと思うんですね。千人隊長はローマのこの地域を治める、とにかく何事もなく平穏無事で、反乱とか混乱とかそういうことがなく、ユダヤ人がローマの支配に服して困りごとがないように、そういうふうに生きたいところだったのかもしれませんが、この人がそれをして最高法院を召集しようということも誰も頼んでないわけですよね、教会の者やユダヤ人も。でもこの人はこの人の立場から、ローマの千人隊長という立場からその権威を持って最高法院を持って調べようと、その拷問がダメになりましたから、そして最高法院の議員たちをそのローマの権威で召集したということです。そのところでパウロはまた自分が持っている希望というのを証しをすることができた。 ですからもうそのパウロの意思も超えてことは一つ一つ進んでいき、こう自分を裁く側の人間もまた動揺し、次どうする次どうするというふうにして、こう出来事が進んでいったんだなということをこの読者は思うわけです。でそのローマの権威によって最高法院の議員たちが集められました。そして23章になるわけです。パウロがユダヤの最高法院の議員たちのただ中に立って、そして、自分の望みを語るということです。この時もパウロは本当に、堂々としています。最高法院の議員たちを見つめていったという余裕すら感じられるような姿で立っています。しかも裁かれる側の人間がまず唇を切るという、兄弟たち、私は今日に至るまであくまでも良心に従って神の前で生きてきましたと、まあ、もちろんこれは神の前に本当に心から信仰を持って語っていることでありますけれども、まあ、その発言自体、生意気だ、不愉快だということで大祭司アナニアが彼の口打つように命じた。ここの次の応答もパウロの堂々とした言葉です。白く塗った壁よ、神があなたをお討ちになると。見かけは律法を守っているようでありますけれども、律法に背いて何のきちんとした正式な裁きを経ないで私を討てというのかと、はっきりとその正義を述べました。これも聖霊に満たされて、この状況の中でパウロは自由に神の正義を語っています。そうしますと議員のパウロの近くにいた者が、神の大祭司などだと、そのものを悪く言うのかとたしなめて、パウロは律法に従って確かに指導者を悪く言うなとありますということで応答をしています。そしてパウロはまた議場を見つめるわけです。議員の一部がサドカイ派の人々、一部はファリサイ派の人々であることを見て取ってはっきりと語りました。兄弟たちと、私は生まれながらのファリサイ派です。死者が復活するという望みを抱いていることで私は裁判にかけられているのです。これで最高法院はまあ分裂してしまったんですね。なぜならばサドカイ派の人たちは8節にありますように、復活も天使も霊もないという考え方だった。創世記から新明記の、まあ、いわゆるモーセ五書と言われるものに権威を認めていて、そこに復活ということが出てこないのでと。そして彼らは裕福な祭司長や長老たちで現状維持を好むと、このままでいけばいい、自分の特権、その立場が守られればいい、ですから復活も天使も霊も必要ない、そういう人たちでした。ファリサイ派の人たちは律法を守ろうと本当に一生懸命真面目に律法を形式的に守ろうとする人たちでありました。でパウロもかつてはファリサイ派ですけども、ここでは、まあ、パウロのは今も生まれながらのファリサイ派ですということを発言しているのは、またこの場に必要な言葉として発言をしたんだと思います。パウロがこのようにしてこの最高法院が分裂するということもあり得るということは予測できなかったことではないと思うんですが、あえてこのような発言をしたというのは、パウロの ローマ行きの宣教、またユダヤ人に対する思いが両方示されているのだと思います。それはコリントの信徒の手紙1の9章の20節以下のお言葉を思い起こさせます。311ページになりますけれども、このパウロの自由な姿、発言というのはどこから来るのかと。一方ではもうファリサイ派であった過去はもうゴミのようだという、フィリピの手紙ではそういうことを言っておりますが、ここでは生まれながらファリサイ派ですと発言している。その思いはどこにあるのかというときに、このコリントの信徒の手紙1第9章の19節以下のパウロの言葉を思い起こされます。19節以下のところですが、20節ちょっと拾い読みします。311ページ、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。パウロ自身はユダヤ人でありますが、あえてこう語っています。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。かつてのファリサイ派であった、そして今この使徒言行録で私はファリサイ派ですと言っているのは、律法に支配されている人のようになりました、律法に支配されている人を得るためです。22節の後半、一番最後の行ですが、すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。同胞の救いも本当に切に願い祈っていたパウロであり、異邦人の人として召し出された、その召しに生きたパウロでありました。福音に共に預かるためにどんなこともする、その思いに貫かれて最高法院ではこのような発言を持って、そして自分自身はそのファリサイ派から出たものであると。ファリサイ派には23章に戻りますけれども、死者の復活という希望、ファリサイ派は持っていました。しかしこの死者の復活はイエスの復活ではなくて、イスラエルの民が神によってまた起こされるという、そういう望みでありました。しかしパウロが語っている死者の復活というのは、イエス・キリストが十字架にかけられた、イエス・キリストが神によって復活させられた、この方によって私は使徒にされた、伝道者にされた、その望みを背景に語っているわけです。この会議、最高法院はもう収拾がつかなくなってしまい、千人隊長の思いは挫折してしまったわけですね。千人隊長はどうしてパウロがこういうふうに訴えられているのか知りたかったのに、会議自体がもう収拾がつかなくなってしまった。しかしそういう中でパウロの命、もうローマ帝国の生粋のローマ帝国の市民だということがもう分かった今では、保護しなくちゃならない、彼を守らなければならない、そういうところで力ずくでこの最高法院からパウロを引きずり出した。ですからいろいろな人のいろいろな思いの中でこの出来事は進められていくんですけれども、その中で自由に聖霊に導かれて、その時に応じて、そして持っている賜物を発揮して発言しているパウロの発言がまた次の出来事を起こしていって、結果的にはパウロの命はこの時守られ、 ローマ帝国のその権力でローマ行きに導かれていく。そこにこう私たち読者はもう人の思いを超えた神の技がこの時にも進められているんだと。で、状況は変わらないですけども、敵意は変わらない、逮捕は変わらない、教会ものユダヤ人からのまた迫害も変わらないんですけれども、パウロを訪れてくださった主は御言葉を通して私たちにも訪れてくださって、勇気を出せと、私のことを力強く証しする、そのためにパウロは生かされる、教会も置かれていく。そして思いがけず神を知らない人からの守りも保護も受けて、その宣教が前進していく。それは神様が全世界を治めておられる主でありますから、世界も歴史も神の御手の中にありますから。ですからその大きな神のご支配をまた聞いた者は信じて勇気を与えられる。私たち教会の目的も、私のこと、キリストのことを力強く証しすると、そこにあります。そのために必要なものは神がくださる。それが本当にこの神を知らない人のその権力や仕組みでもあるかもしれません。いろいろな私たちの思いを超えた仕方で神は先立って導いてくださる。福音のために私たちは何でもする、主を力強く証しする、その目当てのためにこの年もその使命を果たすために、主に信頼して主に望みを置いて進んでまいりましょう。祈ります。主なる神、私たちのどうしてこんなことがと思ってしまう出来事の中にも、主が訪れてくださり勇気を出せと言ってくださいます。その中で聖霊による自由をいただいて、あなたを証しし福音に共に預かる、その使命に生かしてくださいます。この年もどうぞあなたが先立ってくださり、聖霊により私たちを力づけてくださいますように。尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌290番、賛美歌290番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
御在天の父なる神様、今日もこのようにして皆で集まって礼拝を持ってこの週を始められますことを感謝いたします。金田先生のお祈りにもありましたように、お正月早々大きな地震があったり、飛行機の炎上する事故があったり、またニュースを見ているとあちらこちらで大きな火災が発生したりしております。災害がいろいろと襲っており、支援を必要とされている方々も多々いらっしゃいますけれども、私たち一人一人ができる支援を行うことによって支えになることができますように導いてください。今日ここに捧げましたもの、わずかなものではございますけれども、神様の御用のためにどうぞ清めてお使いください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌25番キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。